皆様こんにちは。本日も11時のスタッフティーよろしくお願いいたします。お待たせいたしました。3月の18日土曜日よりシネマート心斎橋で上映が始まりました。アシュラを本日はご紹介いたします。予想通りですね、スタッフティーの大好きなドストライクな映画となっております。で、先日より始まっております、最強韓国映画月間の3作品目、になります。ですね、コクソン、お嬢さん、アシュラ3作品が3月上映できるということでスタンプラリーが始まっておりまして、先売りが始まっておりますので、プレゼントの配布も始まっております。ご利用のお客様お早めにお願いいたします。アシュラはですね、語り出すともう3時間ぐらいかかるかもしれません。もう全部内容言われちゃうんじゃないかなと思うんですけども、もう、韓国で上映が9月、去年の9月ですかね。で、たまたま韓国旅行に、5年ぶり6年ぶりぐらいに、行った時に公開だったんですけども、少しだけずれてまして、見れなかったんですけども、街の中にトラックじゃない、バスですね、が走ってて、でそれにこう宣伝が書いてあるだけでもう夢のような瞬間で、本殿に行った時も銀のところに広告が出ていて、もうすごい大興奮して写真を撮ったのが、一生の思い出に残りました。その当時は作品紹介とか予告編しか見てなかったので、あれだったんですけども、それでもそれだけすごいこう期待していた作品で、見てからだいぶ経つんですけども、まだ、私の心の中にですね、火がアシュラへの、思いがまだまだ燃え続けておりまして、予告編とか映像を見るだけでちょっと胸が熱くなる作品になります。暴力シーンとかそういうのが苦手だという方に、アシュラはっていうね、女性の方でやっぱり血が出たりするのが怖いということで、ちょっと断られることがあるんですけれども、そうですね、私そういう映画が大好きっていうのもあるんですけれども、新しき世界が大ヒットした後、同じような、ジャンルの映画が何本か出たんですけれども、正直、新しい世界を超えることができるというか、いろんな形があるわけなんですけども、同じようなものにするとちょっと難しいなって、今後大好きなジャンルではあるんですけども、大丈夫かなと思っていたところ、アシュラこのキャストで内容、大好きすぎるながらも、どうかなとちょっと心配だったところもあったんですけども、すごい大好きな映画になりました。映画に対して演じることに対してなどの愛がすごく詰まった作品で、まずキャストですね、ご紹介いたします。主役が、チョンウソンさん、イケメンというようなイメージなんですけども、神の一手で、わこの方すごいアクションとかそういうのいける口なんですねっていう印象だったんですけども、アシュラで私の心は静かめにしました。で、チュジフン氏、チュジフンさんですね。あとファンジョンミン兄貴とカクドウォンさんと大好きなチョンマンシクさん、この5人を中心とした、内容になってます。で、全員悪、地獄のような、内容というような話にはなるんですけども、主演のそのチョンソンさんが刑事ではあるんですけれども、その悪い極悪な市長、パクソンベ役、パクソンベ演じたファン・ジョンミンさんですね、がすごい悪いんですけども、ある事情がありながら、パクソンベの指示に従っていろいろな悪いことをしてしまうのが、チョンソンさんですね。で、ただですね、 作品の中でそれを正当化しすぎるっていうシーンもなければ、そうなんですよ、なんかあまりにもその同意、無理やり同意させることもなくなんですね。で、ファンジョンミンさんいい人の役がすごく続いたので、初めて悪役を見るっていう方いらっしゃるかもしれないですけど、いろいろ今までも悪役されてきたんですね。で、私もそのいい人も大好きなんですけど、悪役をされるファンジョンミンさんが大好きで、インタビューでこういろいろやってきた中の集大成のようないろんな面を持っている、役というふうなインタビュー答えてらっしゃって、その通りだなという、あの一言では言い表せない不思議な、方の演技になってます。で、チュジフンさんですね、以前ずっとラジオ聞かれてる方は、あ、スタッフ T さんが言っていた作品はこれなのかというふうな思った方いらっしゃると思うんですけど、その通りになりましたね。まあ、クン、大ヒットドラマのクンでシンクンを演じた、王子様のような主人公がどんどんいろんな作品に出ていく中で、何ですか、コンフェッション、いい友達、チョンチングで、新たな一面を見せて、あ、これはかなりなんか将来的にすごい映画に出るんじゃないかっていう思ったんですね。で、その後ですね、背徳の王宮でもさらに、狂気を感じるような、演技を見せて、どんな大きな作品、まあ大きいとか小さいとかないんですけども、すごい作品に出るんじゃないかなと思って、注目していた、特にですね、私の大好きなこのいうふうなジャンルの映画に出たらどうなるんだろうっていうふうな、希望と、予想があったんですけども、ついにこのアシュラで、その私の夢が叶ったというような感じになります。すごい俳優さんの先輩の中で、正直ね、だいぶしんどいかったと思うんですよ。初のそのきちっとしたアクション映画初めてですし、かなり、まあ、この中で万年成功でもあるわけなんで、すごいプレッシャーの中で、皆さんね、本当に演技対決というふうな感じなので、どれぐらいのプレッシャーがあったのかなって想像しても、もうそう全然足りないぐらいしんどかったんじゃないかなと思うんですけども、この作品でさらに、すごいものを得たんじゃないかなと思いました。で、カクドーンさんですね、カクドーンさん意外と、この作品出られてちょっとびっくりしたんですね。あの検事役が、悪いやつら、弁護人で、もう2作品でですね、すごく印象に残る検事役をされてた中で、さらにまたもう1作品検事役をするっていうのが、俳優にとって、特に韓国映画界にとって、同じような役柄を演じるというのは、なかなかリスクが高いと思うんですね。ただこの作品を選んで、全く違う検事を見せたっていうのが、また次の作品につながるんじゃないかなと思いました。本作でもですね、すごい演技を見せてらっしゃって、印象的だったのが、悪い言葉はすごく皆さん使われるんですけども、カクドーンさん演じた、キム・チャインさんはですね、悪い言葉を使わないながらも威圧的であり、悪であり、怖さを、感じさせる演技がすごく印象的でした。で、あまり言うとあれなんですけども、前半部分と最後のクライマックスシーンの彼の表情ですね、全く別人のようであり、またやられたなというふうな感じましたね。あとですね、チョン・マンシクさん大好きなんですけども、 実際に大阪に来られて、劇場シネマートにも来られたことある方で、その時はそんなに今のようにすごく有名というわけではなかったんですけども、すごく気さくな方で、一緒にこう写真を撮ってくださったりサインをしてくださったり、とても優しい方でチャーミングで面白いというような印象になりましたね。で、今でも全く変わらないなというふうな、印象ですね。で、どんどんいろんな作品にも出てらっしゃって、今回検察捜査官の役なんですけども、狂った犬というかもうそういう風な、イメージですね。予告編でもありますけども、私が大好きな殴るシーンですね、いろいろ言っちゃったあれなんですけども、あとですね、チョンマンシクさんの最後のセリフが一番好きです。はい、アシュラはですね、まあ悪でその殴り合ったりそういうシーンばっかりなんでしょっていう風に言われるんですけど、私の中ではその主人公が演じた、そのチョンソンさんが演じた彼がですね、まあすごく虫けらのように、扱われてる辛い状況の中で、どっちに行ったって地獄から這い上がることができないというような状況が、全く状況は違うにしても共感できることが結構ありまして、心に刺さる、ところがありました。で、そういったところと、まあ韓国の情勢もう今ちょっと一段落というか、ちょっと新しい方に行きそうですが、その前の、ことを思うとっていうとこですね。はい。で、主演のそのチョンソンさんのセリフがちょっとそのいろいろ政治的に、なかなか難しい時に引用されたりとか、されたこともあるような、感じですね。あとですね、アシュラ、いろいろ感じ方人によって違うと思うんですけども、俳優さんの、なんていうか監督さんがいろいろこう指示して監督さんの思う通りに作り上げるというよりかは、俳優たちが主軸になって、もう演技対決をしながらその世界観を作って、監督さんがそれを見守っているような、印象を受けました。映画に対する、愛というか、演じることを、一度でもした方とか、映画を、作るんですね、この撮影とか録音とかいろいろなそのスタッフさんとかされたことがある方にはたまらない映画に対する愛が詰まった映画じゃないかなと。私もその俳優だったら、もしも俳優だったらこのセリフ言いたいとか、この場面を演じてみたいっていう風な思わせるような映画でもありました。で、そのいろいろ演じてきた中でのこの5人の俳優さん、あと4人のですね、ベテラン俳優さんの演技と、チュジフンさんがですね、演じた彼が唯一その映画の中で、最初は本当に刑事でそんなに悪い子ではなかったんですね。で、まあどっちかというと純粋な彼があることをきっかけでどんどん変わっていく、映画の中で、善から悪に変わっていくような、変化を見せる役でもあります。で、さらにそのちょっとね、年が離れてますので、先輩俳優さんのその作ってきたものを、次の世代につなげるような、印象も受けるような、なんというか次の韓国映画がどういう風に、なっていくかを 表すような作品じゃないかなというふうに個人的には思いました。暴力シーンとかそういったことだけではなくですね、他のいろいろなことを感じてもらえると、私別に作ったわけではないんですけども、嬉しく思います。とですね、今まで3作品の中で、いろいろおすすめ作品をお伝えしてきたので、アシュラーもですねあります。アシュラーを見る前に、見た後にですね、おすすめ作品、まずはチョンウソンさん、先ほども、話が出たんですけども、神の一手ですね。今までラブストーリーとかイケメン、何をしたってイケメンというふうなイメージが強かった中で、神の一手でイメージを覆すような激しいアクションシーンと男気あふれる、演技で、私がもう興奮して寝れなくなった作品になります。大好きですね。で、ファンジョミンさんは新しき世界ですね。まあまあ見られた方とか結構多いと思うんですけども、どちらかというと国際市場で会いましょうとかを見られてる方で、急にアシュラを見るとファンジョミンさんあんなにいい人だったにだったのにっていう思う方もいらっしゃるかもしれないので、ちょっと今までですね、本当は甘い人生とかいろいろ悪い役をされてきたんですけども、新しき世界で、ちょっとね、一番アドリブが、エレベーターのシーンとか結構アドリブが多いんですけども、アシュラの中でも、アドリブシーンが、私にとってはサービスシーンだったんですけども、あるシーンでそのファンジョミンさんがズボンをなしで撮るシーンがあったんですけども、その役柄のことを考えると、ズボンだけじゃなくてパンツも絶対脱ぐはずだっていうので、監督さん、スタッフさんと話し合った中でパンツも脱いだっていう、そういうアドリブがによって生まれたシーンだっていうのをですね、先日聞きまして、すごい私そのシーン大好きなんですけども、別にあれですよ、スタッフティー裸が好きだっていうね噂がありますけども、そのシーンは本当にパクソンベの人格を表すすごい分かりやすいシーンでもあります。はい。とですね、チュジンフンさん、こちらも先ほどちょっと出たんですけども、コンフェッション、友の告白をおすすめしますね。クンとかやっぱり王子様のような、印象があった中で、コンフェッション自体もすごくよくねできた映画で、このラジオでもすごい熱弁した映画になります。ご興味ありましたらそちらの方も合わせて見ていただければと思います。で、カクドモンさんはですね、悪いやつらをおすすめですね。検事役で、出られてるんですけども、あとですね、この映画でおかっぱ頭で出られてた ある俳優さんが、もともとは鉛が上手、その映画の中で、ちょうどだっていうので、鉛君うまいし他の子に教える感じでよろしくみたいな感じで出てた方が、映画の中ですごい話題になって、どんどんどんどん今も今出てるイジュンギさんのドラマにも出てる俳優さんが出てます。はい。とですね、そうですね、はい、そこら辺もちょっと見ていただけるとちょっと面白いなと思うんですね。あと悪いやつらで大先輩をものすごい勢いで蹴るんですよ。で、この悪いやつらの時はもっと、今もちょっと大きいんですけど、もっと大きくて、本当に初めて見てびっくりした感じですね。そこら辺もちょっと見比べていただければ、今の方がちょっともう目がクリクリっとされてて垢抜けたなと思うんですけども、もしかしたら画像検索すると角度音さんって分かんないかもしれない、眼鏡かけた 写真が悪いやつら格闘音です。検索してもらうと出てくると思います。はい、今日はですねアシュラをご紹介しましたら、若干控えめにはしたんですけども、もうかなり時間が押してしまいましたが、3作品ね、やっと始まりました。で、20日は韓国文化院さんで、イベントを行いまして、おかげさまで、募集を締め切らせていただきました。20日お会いできることを楽しみにしております。花粉症とですね、ちょっといろいろありまして、ちょっとつたない中で、お送りしたんですけども、まあ、どうしてもアシュラはね公開日にまでにというか、もうちょっと18日になってしまったんですけども、お伝えしなければと思いまして無理くり、お送りしましたが、また次は何ですかね、何かで、こちらでお耳にかかれればと思っております。